それでは本日の説教の箇所をお読みしたいと思います。ローマ人への手紙の8章から12節から25節です。ローマ人への手紙の8章の12節から15節をお読みいたします。ですから兄弟たちよ、私たちには義務があります。肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬことになります。しかしもし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きます。神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。御霊ご自身が私たちの霊とともに、私たちが神の子供であることを証ししてくださいます。子供であるからあるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから、神の相続人であり、キリストと共に共同相続人なのです。今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足らないと私は考えます。被造物は切実な思いで神の子供たちが現れるのを待ち望んでいます。被造物が虚無に服したのは自分の意思からではなく、服従させた方によるものなので、彼らには望みがあるのです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由に預かります。私たちは知っています。被造物のすべては今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしています。それだけではなく、御霊の発放をいただいている私たち自身も子にしていただくこと、すなわち私たちの体があがなわれることを待ち望みながら、心の中でうめいています。私たちはこの望みとともに救われたのです。目に見える望みは望みではありません。目で見ているものを誰が望むでしょうか。私たちはまだ見ていないものを望んでいるのですから、忍耐して待ち望みます。本日はこの箇所から待ち望む信仰のテーマで、鴨下牧師よりメッセージをいただきます。
今私たちはローマ人への手紙の第8章から主の御言葉を聞き続けています。今日は主に18節から25節の御言葉に耳を傾けていきたいと願っています。けれども聖書箇所は12節からにしました。説教の箇所がですね、飛び飛びになっていますので、少し内容を整理した方がいいかなと、そう思っているからです。それでまずこのローマ書の8章全体を見てみたいと思います。このローマ人への手紙の第8章ですが、ここには神の救いの御業が語られています。たくさんのキーワードが出てきます。罪、死、立法、肉、霊、御霊、いろんな言葉が繰り返されています。それでまずこの8章全体で何を言おうとしているのかを整理してみたいわけです。ここでパウロが語り始めているのは、罪に支配されているために人は 死に支配されるようになってしまった。まずそう言っています。そこから考えてみたいと思います。まあ、できるだけ分かりやすく電化製品が故障した時に当てはめて考えてみると分かりやすくなるかなと思いますので、まあ、そんなふうに説明してみたいと思います。まあ、ただ最初に言っておきますと、物事を簡単に説明するとある程度は説明できますけれども、まあ、丁寧な説明をすることはできません。まあ、そのことは理解しておいていただきたいと思います。まず丸一、まず故障かなと思ったらどうするかです。そのまま放っておくと本当に壊れてしまいますから、取扱説明書を開いてどこに問題があるのかを確認します。それが神様から与えられている律法の役割です。丸二、説明書を開くとそこで問題が分かります。どうも取扱説明書によるとハードの部分は問題ないけれどもソフトの部分が壊れてしまっているようです。私たちの体は問題ないんですが、霊の部分、神様の願いを受け取る部分がどうやら故障している状態なんだということが分かります。で、この状態のことを肉と言います。丸三、そうすると今度は製造元のメーカーに問い合わせをします。原因と解決策を考えてくれます。サポートセンターによると例の部分が壊れているので新しく精霊をインストールして最新の状態に更新すると問題が解決しますよということです。で、これで問題が解決すれば治った救われたということになるわけです。で、丸4、この聖霊によって私たちの霊の部分が最善の状態になると製造元である神様は検品が完了しました合格という品質保証をしてくれます。それが神の子と呼ばれるということです。そこまでがこの1節から17節まででパウロが話してきたことです。まあ、いろんなことが書いてありますけれども、罪を犯してしまっている人間が一度救われて神様の子供とされるためにはそういう手続きが必要ですよということが、まあ、ここのところまでで実に丁寧に語られているのです。そこまではお分かりいただけたでしょうか。そこまでを確認しておくと安心して今日からの18節に入ることができることになります。今日の18節からの部分の中心的なことは何かというと19節です。被造物は切実な思いで神の子供たちが現れるのを待ち望んでいます。そういうふうに書かれています。まあ、唐突に被造物という言葉が出てきますので、私たちはこの被造物とは一体何のことを指しているんだろうか、そんなふうに難しく考えてしまいがちですけれども、そのままの意味です。この世界を神が創造なさった時に神はこの世界のすべての被造物を人間に託しました。神様が作ってくださったこの自然も動物も海も魚も何もかも、これを人間が正しく治めること、 これが人間に与えられた神様からの最初の使命でした。ところが人はその罪のために楽園を追い出されてしまって、罪に支配された状態、肉と言われる状態になってしまったので、この神様が作ってくださった被造物を正しく管理することができなくなってしまいました。そういう意味では一番の被害者は被造物というふうにも言うことができるわけです。そこで被造物は切実な思いで神の子供たちが現れるのを待ち望んでいましたとパウロはここで言っているわけです。ようやく人間が失ってしまった神の霊を取り戻すことができるようになった。そのことを通してこの世界が滅びに向かっているところから解放されていきますよとパウロはここで言っているのです。21節でパウロはこういうふうにも言っています。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由に預かります。私たち人間が製造元である神様から合格をいただいて健全な状態、健全な人間に戻ってきたときに、この世界は再創造されていくというんです。神様の子供たちがちゃんと働くようになってよかったですねというわけです。そうでないとこの世界がどんどん破滅していってしまう。でこの滅びの状態からこの世界そのものが癒されていくようになりますよということなんです。さて問題は22節でこういうふうに続いていきます。私たちは知っています、被造物のすべては今に至るまで共にうめき共に生みの苦しみをしています。ここから少し分かりにくくなります。被造物のすべてが今に至るまで生みの苦しみをしていると言います。その後続く23節では、そこでは私たちのことを言っていますけれども、その中でも心の中でうめいているとあります。ではここで言っている世界の被造物のうめきとは何でしょうか。今世界中で環境破壊が叫ばれています。私はそれほど詳しくはありませんけれども、北極の氷河が溶け始めて水面温度がどんどん上がってどんどん水面が上昇しているんだそうです。ロシアでは絶対凍土と言われていた土地が次々に溶け出していて、各地で問題が広がっていると言います。日本でも夏になると最近は何十年に一度というような水害が毎年起こるようになっています。九州の地区では毎年のように爆弾低気圧とかいうこれまで耳にもしなかったようなものに苦しめられている、そんな状態になりました。それほど環境問題に詳しくない私でもそのぐらいのことは耳にします。この世界がまさに死に向かっている。それは誰のせいかというと、神様が創造された人間の私たちの霊の部分が機能しなくなっていて肉に支配されてしまっているからです。私たちのすること一つ一つ、悪いことだけではなくて良いと思ってすることも含めて、私たちのなすべきことが全て肉に支配されてしまっているわけです。 これが罪の現実です。そのためにこの世界の被造物は切実な願いで新しく変えられることを求めている。今私たちの前に示されているこの世界の状態は厳しい罪の現実の姿です。まさに破滅に向かっている死の世界です。ですからこの世界は被造物も含めて全てが新しく変えられていかなければなりません。この世界が新しくなるために必要なものは、共にうめき、共に生みの苦しみをするということだとパウロは言うんです。私たちが罪から救われるというのは、私たち自身の悩みが解決するという程度のことではなくて、この全世界が再創造されていくことに深く関わっているのです。この世界はただ望みもないままに苦しんでいるのではないのです。この世界の苦しみは、私たちが救われることを通して生みの苦しみ、新しい命を生み出すうめきになるのだとパウロは言っています。パウロがここで語っている神の救いの計画は、実に壮大な計画だということがわかります。私たち個人が一人一人が救われていくという問題にはとどまっていないのです。私たちが変わるということは、この世界が変わること、この世界が新しく作り変えられることなのだと言うんです。パウロの言葉はまだ続きます。23節と24節の前半までを読みます。それだけでなく、御霊の発放をいただいている私たち自身も子にしていただくこと、すなわち私たちの体が贖われることを待ち望みながら心の中でうめいています。私たちはこの望みとともに救われたのです。この部分はロマ書の頂点と言ってもいい部分です。パウロが私たちが救われた、壊れた人間であった私たちが、そのためにこの被造物を壊して全世界を死へと破滅へと追いやってしまう私たちを、私たちの作り主であられる主は、主イエスの霊である聖霊を私たちにプレゼントしてくださることを通して、神の救いの計画を完成しようとしておられるのです。私たちに聖霊が与えられたということは、私たちが救われたということは、聖霊の発放をいただいているとここで言います。発放というのは初めての収穫、これからさらに大きな収穫を生み出していくという可能性です。聖霊を与えられている私たちはすでに神の子供である。もう神の相続をいただく相続権が与えられています。そう17節にすでに語られていました。この私が救われることを通して、この私から新しい何かが生み出される、うめきとなって、今の私には見えないような 想像もできないような素晴らしい収穫が与えられていくのだ。だからそれまでの間忍耐して待ち望むのだと言うんです。24節の続きからお読みします。目に見える望みは望みではありません。目で見ているものを誰が望むでしょうか。私たちはまだ見ていないものを望んでいるのですから、忍耐して待ち望みます。私たちは私たちが思っている以上に救われているのです。それはまだ目に見えていないものが私たちの中でうめいている。私たちの子供が、私たちの教会の仲間が、次の世代にとこれを引き継いでいく。そうやって神の救いの御業は大きな計り知れない救いの御業を成し遂げていくことになるというんです。間違いないことは、信仰が与えられている私たちには御霊の発砲をいただいているという事実です。御霊の発砲ですから、間違いなくそこから実りがもたらされていきます。ただ私たちに必要なのは待ち望むこと、希望を失わないで神がなさる救いの御業に私たちが参与し続けていく、関わり続けていくことです。その時が来ると、その時が来るならば、この世界は全ての被造物とともにこの世界の作り主である主を褒めたたえ、神の栄光の御業とともに全てが主を褒めたたえるようになっていくのです。お祈りをいたします。この天地の作り主であられる神、あなたは私たちを作ってくださり、私たちが生きるこの世界を創造してくださいました。ところが私たちはあなたから離れ、罪に支配され、肉の思いに包まれてしまうようなものになってしまいました。そのために私たちは願うことをすることができず、間違えたことばかりを繰り返してきました。そしてそのためにこの世界もまた破滅へと、滅びへと向かっています。主よ、けれどもあなたはもう一度私たちを作り直すために、このクリスマスにイエス・キリストを送ってくださいました。そして私たちに聖霊を与えてくださいました。このあなたからの贈り物が私たちに与えられた主であると、そう信じることによって聖霊が与えられ、私たちは新しく作り直されていきます。主よ、どうか私たちを新しくしてください。そしてそればかりでなく、この世界が新しく作り変えられていくことができますように、今の時忍耐が求められていますが、どうかこの信仰にとどまり続けることができますように、そしてこの世界をお作りになられたのはあなたですと、あなたを高らかに賛美する日が来ることを私たちは待ち望んでいます。主よ、あなたが褒めたたえられますように、 あなたの御業がこれからもなされていきますように。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。